特集、九州新幹線西九州ルート、4ページ、長崎武雄温泉間が2022年度開業、武雄温泉新鳥栖間のフル規格整備の実現を。新幹線が開業すると、多くの人々が本県を訪れるようになり、観光をはじめ様々な分野で産業振興が図られ、地域の活性化につながることが期待されています。そこで県では、開業効果を最大限に高め、離島を含む県内各地にその効果を波及させる取り組みを進めています。図があります。西九州の地図上に2022年度開業時のルートが示されています。長崎から武雄温泉まで、新幹線区間。停車駅は、長崎、諫早、新大村、仮称、嬉野温泉、仮称、武雄温泉。武雄温泉から博多まで、在来線特急区間。停車駅は、武雄温泉、肥前山口、佐賀、
新鳥栖、鳥栖、
博多。武雄温泉は、新幹線と在来線特急の対面乗り換え方式です。
武雄温泉から新鳥栖まで、整備方式検討中。
詳細は、6ページ、7ページにあります。長崎・博多間の所要時間、最速、2022年度開業後、約1時間20分。現行、2019年3月ダイヤ、1時間48分。
ガンバ君が吹き出しで、開業すると約28分も早くなるんだね、と言っています。図、終わり。
工事の進捗状況。
長崎・武雄温泉間のトンネルや橋などの土木工事は、昨年末時点で約 95% が完成しました。合わせて駅舎や線路、電気などの工事も順次進められています。写真が3枚です。提供、鉄道運輸機構。1枚目、大村車両基地。2019年10月時点。造成工事が終わり、建物や設備の工事が進められています。2枚目、諫早駅、2019年12月時点、新幹線駅舎の鉄骨の組み立てやホームの工事が進められています。3枚目、長崎市八千代町付近、2019年12月時点、昨年、在来線などをまたぐ橋桁がかかりました。国道202号をまたぐ橋は、4月頃から仮設予定です。写真、終わり。2022年度、開業に向けた取り組み。
2022年度の開業時点では、長崎・武雄温泉間は新幹線、武雄温泉・博多間は在来線特急が運行されます。
乗り換え駅となる武雄温泉駅では、
対面乗り換え方式、10により移動の負担が軽減され、スムーズに乗り換えることができます。中、対面乗り換え方式とは、階段の上り下りや改札の通過は必要なく、同じホームの両側で新幹線と在来線特急を乗り換える方式で、リレー方式とも呼ばれます。中、終わり。新たな街づくり。沿線地域では、地域の交流にぎわいの拠点として、新幹線駅や駅周辺の整備が進められています。イメージ図が3枚です。1枚目、長崎駅。提供、鉄道運輸機構。港に面した東端駅、東は頭、端は橋の特徴を生かした駅舎が建設中で、周辺にはマイス施設や大型商業施設などの整備も予定されています。3月28日には、在来線の新しい駅舎が開業します。説明。駅舎は1階に改札口、2階にホームがあり、外側からホームの新幹線発着が見える構造です。2枚目。諫早駅。一昨年、在来線の駅舎が開業しました。現在は、新幹線駅の整備や、駅を中心とした交通結節点、中、複数の交通手段を相互につなぐ場所、中、終わりの機能向上を目的とした街づくりが進められています。説明、2階建てで、 枠の縁取りがある駅舎と高層ビルが立ち並んでいる様子です。3枚目、新大村駅、仮称、提供、鉄道運輸機構。新駅として新幹線開業に合わせて整備が進む中、大村市では駅名の案が公募されるなど、開業へ向けて地域一体となった取り組みが実施されています。説明、いくつかの逆三角形を組み合わせ、ガラス張りと茶色のツートーンからなる駅舎。図、終わり。さらに県では開業に合わせて JR 佐世保線の高速化事業を進めています。高速化工事とともに佐世保・博多間の特急列車の一部に振り子型車両が導入され、所要時間の短縮が図られます。その他、さらなる開業効果の波及を目指して、キャッチコピーとロゴマークによる県民の機運醸成や地域の魅力向上、周遊対策など様々な事業を進めていきます。Q&A。 早く移動できるようになる分、料金も上がるの？答え。料金は現在の在来線特急よりも高くなる予定です。なお、ダイヤや料金は JR 九州が決定しますが、九州新幹線鹿児島ルート、2011年3月全線開業の場合、前年12月にダイヤが発表され、お得な割引切符も販売されています。新幹線開業後、在来線はどうなるの？答え。長崎本線、諫早、肥前山口は、長崎、佐賀両県で、線路や駅舎などの維持管理を行い、JR 九州が23年間は引き続き運行することになっています。特急かもめはどうなるの？答え。現在の長崎発着の特急かもめはなくなる予定です。新幹線駅がない地域も開業の効果があるの？答え。例えば、新幹線駅がない鹿児島県指宿市では、開業に合わせて観光列車への手振り運動や地元ガイドの活用などのおもてなしに取り組み、観光客が増加しています。この事例などから、本県でも開業に向けた受け入れ体制を構築することで、開業効果を呼び込むことができると考えています。九州新幹線西九州ルート開業 PR、キャッチコピー&ロゴマーク。全国から応募のあった作品の中から、選考と人気投票を経て決定しました。県民の皆さんもぜひご活用ください。開業に向けて一緒に盛り上げていきましょう。キャッチコピー、ふらり長崎、それもいい。ロゴマーク、ステンドグラスを表現した円の中に、上部は新幹線、下の部分に波の模様が描かれたマーク。武雄温泉、新都市間のフル規格整備に向けて、2022年度の長崎・武雄温泉間の開業は、武雄温泉駅での対面乗り換え方式によるもので、あくまで暫定的なものです。新大阪まで直通し、全国の新幹線ネットワークとつながるという西九州ルートの本来の姿を実現し、西九州地域の将来の発展につなげるため、官民一体となって武雄温泉新都市間のフル規格による整備を目指しています。全線フル規格による整備効果、大幅な時間短縮効果と大量輸送が可能に。全線フル規格が実現すれば、さらなる時間短縮効果や輸送可能人数の増加によって、中国関西地方との交流人口の拡大が期待できます。人口減少の課題を抱える本県や西九州地域はもとより、九州地域全体の活性化のためにも、全線フル規格による整備が必要不可欠です。図があります。説明。長崎・博多間の所要時間最速の比較です。現行、在来線特急、2019年3月ダイヤ、1時間48分、平均約2時間。対面乗り換え方式、2022年度開業時、約1時間20分、約28分短縮。
全線フル規格、
約51分、 約57分短縮。
全線フル規格では乗り換え不要。
長崎から新大阪まで約3時間15分。国土交通省試算。長崎から広島まで約1時間54分。長崎県試算。輸送可能量の比較です。説明。新幹線。鹿児島ルート、みずほ・さくらの場合、1便あたり546席。航空機。長崎から大阪便などで運航される
B737 の場合、
1便あたり166席。図、終わり。他にもあります。
全線フル規格のメリット。
これまで進学や就職などで引っ越しが必要だった地域が自宅からの通学通勤圏内となり、定住促進につながります。日帰りで仕事や観光が可能な地域が広がります。新幹線は専用の高架を走行するため、雨や事故などの影響が少なく、より安全で安定的な移動や輸送が可能となります。過去の震災被害を教訓として、非常に強い耐震性が備わっています。リニア中央新幹線の整備で、大都市圏との結びつきがさらに強化されます。図があります。リニア中央新幹線11によって誕生する世界最大の巨大都市圏、大阪、名古屋、東京とつながる11開業予定2027年東京品川から名古屋まで2045年大阪延伸、延伸は伸びること。巨大都市圏大阪、名古屋、東京は人口7000万人、総生産330兆円、日本の GDP の約 67%。
全訪日外国人のうち、関西圏から首都圏にかけてのゴールデンルートを訪れるのは6割超。リニア中央新幹線大阪、名古屋、東京間所要時間は約67分。
長崎から東京まで航空機とほぼ同じ所要時間に、フル規格プラスリニア12、約4時間27分。現行航空機13、約4時間30分。12、長崎・新大阪間の所要時間、国土交通省試算に、新大阪・東京・品川間のリニアによる所要時間を加味したもの。乗り換えは5分で試算。13、長崎駅・東京駅間の所要時間、駅から空港間の所要時間を含む。
図、終わり。他県の事例に見る開業効果。すでに全線開業した九州新幹線鹿児島ルートにおいて、熊本、鹿児島両県で現れている様々な効果を紹介します。
交流人口、定住人口が拡大。
全線開業後は、
1年間あたりの地域間流動量、地域間を移動する人の数が約 1.3 倍から2倍となり、図1、交流人口が増加しています。
鹿児島ルートでは、1日あたりの新幹線定期利用者が2倍以上に増加し、図2、
定住促進につながっています。懸念されていたほどの定住人口の県外流出には至っていません。図1です。1年間あたりの地域間流動量。説明。西日本の地図上に4つの地域間ごとの流動量が示されています。熊本関西間約 1.3 倍、熊本山陽間約 2.0 倍、鹿児島山陽間約 1.9 倍、鹿児島関西間約 1.3 倍。図2です。1日あたりの新幹線定期利用者数。説明。縦軸に利用者数、横軸に年度を取った棒グラフ。平成21年度から平成29年度まで。なお、平成26年度から平成28年度までは省略されています。年度、数値の順に読みます。平成21年度、 2562、平成22年度2789、平成23年度5649、平成22年2011、
3月全線開業で、
この間利用者数が約 2.2 倍。平成24年度6247、平成25年度6638、平成29年度7011、出店、九州新幹線、博多新八代間事業に関する事後評価報告書、平成28年3月、鉄道運輸機構ほか。図、終わり。ランバちゃんが吹き出しで、官民一体となって街づくりに取り組んだことも影響しているんだって、と言っています。産業面でも期待される波及効果。熊本市では、
全線開業後、
企業の立地件数が増加しています。図、3。
西九州ルートが全線開業すると、
本県のアクセス面での利便性が高まり、九州への進出を考える企業にとって、さらに選択の幅が広がります。また、駅周辺の大型施設などの設備を進めることで、これまで都市圏でしか行われなかったコンベンションなどの開催も可能となり、交流人口のさらなる増加が期待されます。図4。図3です。熊本市における企業立地件数の推移、説明、縦軸に件数、横軸に年度を取った棒グラフ。年度は平成21年度から平成30年度までです。年度、数値の順に読みます。平成21年度、4、平成22年度、8、平成22年、
2011、3月、全線開業。
平成23年度、2。平成24年度、16。平成25年度、16。平成26年度、14。平成27年度、16。平成28年度、11。平成29年度、16。平成30年度、17。出店。熊本市報道発表資料、図4です。鹿児島市におけるコンベンション開催件数の推移。説明、縦軸に開催件数、横軸に年を取った棒グラフと、縦軸に県外参加者数、横軸に年を取った折れ線グラフ。年、件数、参加者数の順に読みます。平成21年。145、55,601。平成22年、149、56,320。平成22年、2011、
3月、全線開業。
平成23年、209、84,418。平成24年、171、53,487。平成25年、187、68,332。平成26年、166、63,369。平成27年、182、63,999。平成28年、158、61,576。平成29年、182、73,291。平成30年、209、91,851。出店、鹿児島市観光統計。図、終わり。ガンバ君が吹き出しで、人材の県外への流出の歯止めにもつながる場合、と言っています。九州新幹線西九州ルート長崎武雄温泉間の開業を2022年度に控え、その効果をさらに高めるためには、県のみならず県民の皆さん一人一人が地域の魅力の磨き上げやおもてなしなど、それぞれの立場で一緒に取り組みを進めていただくことが重要です。 また整備方針が決まっていない武雄温泉新鳥栖間については、西九州地域の将来の発展のため早期にフル規格による整備が決定できるよう全力で取り組んでまいります。長崎県知事中村報道。問い合わせ、県の新幹線総合交通対策課、電話 095-895-2066。 工事の進捗状況については、県の新幹線事業対策室、電話 095-895-3131。 広報テレビ番組こちら県庁広報2課民放4局でも今回の特集を3月に放送します。ぜひご覧ください。